しっぽトークバラエティ、今夜もカツカレ
も半ばを過ぎましたが、
うん、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
どうなんだろう、みんなどうしてんのかな、元気かな、焦ってるかな。
なんかメール書いてくれていっぱい
ね、え今年最後だからってすごいいっぱいメールが来てるんで、じゃんじゃか紹介しないとね。
うん、じゃあせっかくなんでね、
うん、
社長も呼んでしまいましょう。
ほい、
せーの、
猫社長。
あれ、お返事は、
れいなちゃん
誰
帰ってきたんかい。
どうしたらいいのこれ。
帰ってきたんかい。
ということで、レイナさん舞台お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。二人とも見に来てくださって、
はい、もう素晴らしい感動巨編でね、特にバーチがナドレになってしまった時にはね、どうしたらいいのかと、こんな姿まだ見せる気じゃなかったのにと泣かれましたからね。特にアレルヤのドエスっぷりにはびっくりさせられました。
そんなにエスだったかな。
やっぱりママとか言っちゃうわけ。
ママ
ママ
何ソマートで人生やり直しちゃってんのみたいな感じで、最高でした。
はい、
ずっともうあれですよ、帰ってきた
帰ってきたんかいですか。それがそんなに心に残っていたとは。
非常に残りましたね。
おばちゃんのセリフだっけ。
うん、違う、タミオちゃんが
本
気持ってる人が、タカイちゃん帰ってきたんかいっていうの、
レレレのおじさん的な。
そう、おじさん、まあ、そうね。そんな感じよ、はい、お寺で働いてるから。
ということで、まずレイナさんが出演した、舞台兄帰るの、見に来た方々の感想がまず届いてるので、
ありがとうございます。
そちらを読んでいきたいと思います。
ほい、
私からですか。
誰からですか。
いや、まあ、待ってますよ。
読んでいきたいと思います、はい、って言ったから、ね、
じゃあ、まず私が読みます。
はい、はい、
なんか必死だ。
ラジオネームマーク2さん。
マーク2さん、
はい、ありがとう。
女優貝原玲奈に感動した。
お、
とろみさん、玲奈ちゃん、猫社長、ヘロニチワ、
ヘロニチワ、
ハルゲルブ、
ハルゲルブ。
そんなわけで、我らが貝原玲奈嬢が出演される舞台兄帰るを見てまいりました。自分は初日と千秋楽の2回行かせていただきましたが、小劇場を最大限に生かした会場全体をうまく使った演出、そして温かいセリフのやり取り、とても楽しい素敵な時間でした。やっぱ生の演技のすごさというのを、まじまじ感じましたね。舞台の上には基本的に何もない状態なのに、役者が演じることでその何もないことが家、お墓、旅館など、
はい、
明確な場所に変わるんですか、
うん、
役者の発する演技のオーラをまさに肌にビンビン感じる役者冥利に尽きる舞台だったと思います。
うわ、すごい褒められまくりだ。
そして我らのレイナちゃん、
はい、
いやいや、新しい一面を見ましたね。舞台に初めて登場した時に妊婦役ですか。
はい、そうですね。
マジで驚くとともに、これまでにない優しさと温かさに満ちた、
母性
あふれる演技ですね、
うんうん、
比較的これまで声優としての貝原玲奈しかイメージになかった自分にとっては、まずドキッとしてしまう女性の一面を垣間見た気持ちでした。
おー、
本当に素敵でしたよ。
わー、本当ですか。なんかちょっと褒められ
てきた。ますます不安になってしまいました。
はい、
またいつかレイナちゃんの生の演技をぜひ見せてください。
はい、
以上です。追伸、猫社長、千秋楽の日はお会いできて嬉しかったです。
あ、うん、
社長2回も見に行ってくれて。
そうなんですよ、ありがとうございます。
その後、カラオケなど行ってきました。
何だと。
下北沢で。
下北沢ですか。
新宿で。
あ、そうなんだ。あ、ありがとうございます。なんかすごいいっぱい褒められてるよ。
行きたかったの。まだまだ来てるよ、
うん、
ラジオネームスバルタイガさんから、
はい、
妊娠おめでとう。
いや、ありがとう。
日帰りで東京って行けるもんですねって。うん、スバルさんはすごいとこに住んでるよ。
ね、
朝8時50分の神戸発の 飛行機に飛び乗って、島北沢まで行きまして、はい、兄帰る千秋楽を見た後、8時5分の飛行機で夜、
はい、
神戸まで帰ってきたんだって、すげえ日帰り。
すごいね
ー。いくらかけてんだ、おい。
ほ
ん
とだよ、申し訳ないぐらいだよ。
やっぱりお金はかかっても、舞台は生で見るに限ります。
うん、
まさか、まさかレイナちゃんが、妊婦さん役で出てくるとは。
うん、
年齢設定はともかく、幼妻に見えるレイナちゃんにいろいろと妄想をかき立てられてしまいました。ああ、感動の舞台なのにってどんな妄想なんだよ。一瞬邪念で見てしまった自分が恥ずかしい。ぜひシリアスな演技の中で、芝居の中で、さとみちゃんが旦那を尻に敷いてるシーンは唯一と言っていい笑いの起きたシーンでした。女優として、声優としてのレイナちゃんしか知りませんでしたが、舞台女優としても新たな魅力を発見し、ますますファンになりましたと。
おぉ。
声優としてのレイナちゃんしか知らなかったのに。
うん。いや、あまり舞台は、
ね、舞台女優としても新たな魅力を。
新たな魅力あったかね。
舞台ってさ、どんくらいやってんの、うん、
どんくらい私、うん、はそんなにいっぱいやってないし、この前やった兄帰るも2年ぶりぐらいで、うんうん、その前もそんなにいっぱい喋るような役とかなかったから。
年に1回ぐらいやってましたっけ
?2 年前は年に1回ぐらいは、ちょっとこう、みんな仲間内で集まってやったりとか、
うん、
あとはほら、学校とか行ってた時は、学校で発表会みたいのがあったけど、うん、まあでもその程度だったからね。
うん、
も
う
全然動けなくてさ。
うん、いや、でも、うん、すごい集中して練習してたなと思って、うん、その、なんていうの?ちょうど収録にかかってる時の、
うん、
うん、練習してる時の、みたいな時に、うん、レイナさんが妙に演技かかった動きをしてたなと思って。
本当にあれ
あれうっとうしいと思ってた。はい。帰りは新宿まで猫社長とご一緒できましたって本当?
はい。
あ、そうなんだ、すごい。
そのまま新宿で別れました。
はい、あ、そうか、駅ね、はい。
うん。
少しの時間でしたが楽しかったです。ありがとうございました。さて、レイナちゃんが忘れていなければ、うん、下北沢でお渡しした神戸土産の神戸牛せんべいが、スタジオにあると思いますよ。
あるよー。もちろん持ってきたよー。
皆様でお召し上がりください。そしてぜひ。
これ。
あ、すげえ。モニターの前のリスナーに味を伝えてください。
うん。
レイナちゃん、太陽に吠えろネタがわからないのを知って、はい、世代のギャップを痛感しましたよ。
わかんないんだけど、私はわかんないんだ、とりあえず太陽に吠えろが。
はん。とろみさんもあんまり太陽に吠えろとかよくわかんないんだけど、とりあえずボスなのかなと思って、合ってる社長。
ボス?
太陽に吠えろってジーパンでしょ違う?
いや、ジーパン。
なんじゃこりゃ
ー、そう、私も知ってる、うん、なんじゃこりゃーは知ってるよ、うん、
合ってる、
なんでなんじゃこりゃーになったのかは分かってないけどね、
撃たれたんだよ、
あ、そっか
撃たれたんだよ、ジーパン、
ジーパンが撃たれたの、
あいだあいだどこ行くんだよ、
わかんない、
俺は死にたくねえよーってやつ、
ってやつ、
はい、そうです、
松田優作だっけ、
そうです、
あ、すごい、
ほんほんほん
ほん、なんとなくキーワードが合ってきたみたいな感じ、ね、はい、そして続きいきましょうか、
うん、
うんとね、たくさんからラジオネーム、
はい、ありがとうございます、
見に行きました、レイナさん、トロミさん、社長、はじめまして、おそらくロボットの人と言った方がわかりやすいかもしれないタクです、
はい、わかります、
わかるんだ、すげえ、
うん、
ロボットの人、
そうい
いな、その名前、先日レイナさんの出演されていた舞台兄帰るを見に行きました、マーク2くんや神戸から日帰りの人と一緒でしたが、
うん、
生の舞台の感激は久しぶりだったんで、どんなところか、どんなお芝居かなとワクワクしていました。お芝居は本当に素晴らしかったです。普通に感動していた自分がいました。まあ、私生活ではダメ兄貴を地で言ってる私には、ってことは下にいるんだね。
そっかもね、うん、お兄ちゃんなんだ。
お兄ちゃんなんだね。
うん。
結構身につまされるセリフが随所にあって、別な意味で涙していましたが、レイナさんの役どころは、見ていていろいろな妄、あ、やっぱ妄想して
る。みんなそうなるの?なんでだ?
優しさや一生懸命さがとても印象的でした。っていうか、尻に敷かれてとか思ったのは、私だけじゃないはずだよね、マクツーくんって。みんなそんな話してたんだ。
そんな感じなんだ。
今回の舞台を見て、ますますファンになってしまいました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
すごいね、応援がいっぱいっていうか、ね、みんな見に行ってんだね、
すごい、ありがとうございます。そんでもって、まだまだあるので読んじゃうぞ。
いいよ。
ラジオネーム、なるみあおいさんからです。ケロニッチは、アニカエル見ました。なんかもう感動しましたよ。とても近くで演技が見れるのが舞台のいいところですよね。
うん、 あの、ちょうどいい狭さだったよね。
うん。
柱とか有効活用してて。
そうそう。あのね、あの柱、なんとかスケルトンにならないもんかと考えたけどね。
いやいやいや、あれありきでしょ。
本当、
うん、うん。
最前列にいたので、本当に目の前で見てました。本当は真ん中あたりで見ようかなと思ったのですが、下北沢に行くのが初めてだったので、すんなり着くことができませんでした。開演10分前くらいにようやく到着して、中に入ってみると、最前列と最後列しか空いてないという状態でした。うん。前と後ろなら、前がいいかなと思って、
合ってる合ってる。
最前列に座るということになりました。うん。うん、最前列は、最前列でとても楽しめたので問題なかったですけどね。本当に見に行けてよかったです。原稿を頑張る気持ちも湧いてきました。それではまた。って。
うん。素晴らしい。
ねえ、ありがとうございます。
原稿を頑張るってことはなんか原稿書いてんのかな？
なるみさんはいつも締め切りを守っている印象があるよ。
素晴らしい。
何の締め切り？
なんかさ、原稿入稿しましたとかってラジオでお話してくれて。
ああ、同人誌の話か。
うんうん、
お仕事でなんか、
原稿
書いてんのかなってすげえって思っちゃった、
う
ん。
そうなのです。ありがとうございます。
はい。
はい、続きましては須田さんから。皆さんこんにちは。私も舞台見に行きました。やはり貝原さんの一人芝居シーンが一番笑えました。そして最後に毎回泣かされました。涙が止まってないのに会場が明るくなるので少し気まずかったです。あと質問なのですが、会場が真っ暗な時にどうやって役者さんは移動しているのでしょうか？光っているのが目印というのはわかりますが、とても疑問です。種明かしをお願いしますと。
あれバミリって言うんだよね。
うん、あのね、蓄光テープって言って、こう光を集めて暗くなると光るテープを。目印でちょいちょい貼ってて、結構貼っちゃって、ホタル飛んでて申し訳なかったんだけど、
まあそこで。そんなに目立ってはいなかったよ。
うん。上から見てるとね、結構明るいなって思っちゃったんだけど。
ただ音を立てずに移動するのすごい大変そうだなと。
大変。大変だよ。実はだって私、自分の出番が終わって帰るだけじゃなくて、帰った後もう一回出てきて物を置いて吐けたりとか、
うん、
みんな役者が全部あれをやってるので、はい、結構、転換の、練習もしましたね。何秒縮めるか、今20秒だった15秒にならないかとかで、こううまいこと順番、ちょっと誰かが来ると全員ぶつかるみたいなこととかもあるし、結構それもそれで芝居のうちで大変でした。
はあ、うん、全体通してどうでした？大きな失敗とかした？
ね、千秋楽にね、我が家のお兄ちゃんがね、セリフを2行ぐらいかっ飛ばしたぐらいかな。うん、
それが困るな。
何バラしてんだみたいな感じだ
けど。大事なとこカットばされると
。お兄ちゃんって思ってた。一緒に出てたから。
うんうん。特にレイナさんなんてね、セリフを受けて喋るような感じだったから。
そうだね、
自分飛ばされると大変だよね。
うん。そうだったので、お兄ちゃんにはちょっとハラハラしましたが、うちの翔ちゃんが助けてくれました。
翔ちゃんは？
旦那さんかな。
あ、はいはいはい。
うんうん。だったのでしたよ、うん。
なるほど。
うん。
なんかリアルお兄ちゃんの話をしてるのかなって思った
。私にお兄ちゃんはおらん。
そうなんだ。
うん。
ごめん、僕がお兄ちゃんだよって。
あれ、そんなところに。
あのさ、レナ、今困ってんだ、お金振り込んでくれ。
ちょっと待って、それは本当にお兄ちゃんか？
オレオレ。
オレオレって。はい、続きましては、トロキチさんから。
はい。
レナさん、舞台お疲れ様。トロミ、ライブ報告書が来たよ。レナさん、トロミちゃん、猫社長、おはようございます。
おはようございます
って、新しいね。
新しいね。
ね。
なんか、原点に帰ってきましたっけ？
みたいな。レイナさん、舞台お疲れ様でした。楽しかったです。僕は1日のお昼の部に参加しました。見る前に、猫社長の日記で、内部の作りを生かした素晴らしい演劇でしたとあったので、どういうのかなと思ってましたが、確かにその通りの演劇。なんか、かなり引き込まれてしまいました。泣くのをこらえるのに大変でした。レイナさんの新たな魅力も発見。声優だということを生かした一人演技が楽しかったです。その後、夫役の人のセリフ、俺尻に敷かれてるって笑ってしまいました。これは演じたキャラなのでできるでしょう。なりきり CM でそんな感じの新妻っぽくやってくださいっていうのも来てますが。うん、ほい。続きまして、ですね、12月2日の、
はい。
お茶の水。お茶の水が読めなかった。どういうこと？
どこの土地？
お茶の水。かかどライブ？
かかど、うん。
かかどライブ。
うん。
寒い日は乙女のパワーで吹き飛ばせっていうライブがあったのね。
うん。うん、みたいな。
みたいな。
いつもタイトルはダサいから変えてくれてる。
はい。とろみちゃんライブ応援しに行った時の報告です。
はい。
久しぶりに昼からのライブ。最近寒くなったので昼からなのは楽でした。
なんかあの時疲れてたよ。あのね、猫尻尾に入校のちょうど、うん前後だったんでね、社長。はい、で、それで、寝てない日が何日か続いたり、ちょこちょこ寝になっちゃってたりで、うんうんうん、もうフラフラだったんだよね。
あ、いや、
でもなんか気持ちよかった。
そうなのね。
テンションバリ高。
ほんと、とろみちゃんの出番は鳥の前。いつものように、みーなもりくんを従えての登場。
はい。
最初からテンション上げてました。
が、もうバリバリ歌った後、MC の時に疲れたとのお言葉。わかってるよ。同人誌制作で疲れたのかなと思いましたが、うん、体力ないな感じのヤジも。猫の尻尾も。
いや、か弱い。か弱いの。ほら、美人発明で言うじゃん。
あやー。
言うの。
言うね。言うけど。うん、
言うけど何
はい、猫の尻尾でなんて宣伝もしてましたよ。本当にお疲れだったのかなー。うんで、みなもりくんが、うん、あと何曲あったっけってみなもりくんに聞いてました。
そうそうそう
そ
う。そ
してみなもりくんがギターを鳴らして、あ、そうかなって感じでうまくサポートしてもらってました。はい。なので、みなもりくんコールが起きたとき、とろみちゃんが、とろはひらがな、みは美しいと書いて、いつもだったらとろみちゃんと俺は言うはずですが、みなもりくんと叫んでました。この日は俺も変なテンションでしたね。あなたの地球です。
もう
あなたの地球です。
話が伝わりづらくなってません。
なってますね。うん。なんか興奮は伝わってくるんだけど。
うん。
はい。フルートを歌ってる時にかかとの天井に飛んでいってしまいました。
はい。
あなたの地球。
はい。
そうなのね。また飛んでたのね。
また出ない
。また割ったんですか。
いや、あのね、とろみさんのは、また別に、とろきちさんはね、とろみさんの歌用に、風船を持ってきてくれてたのね。
そうなのね。
それがヘリウムガスのちゃんとした風船だったんで。
ちゃんと浮くやつだ。
そう、浮くやつ。うん、それがね、ひよーって浮いちゃって、天井に引っかかって
あらあら。
最終的に多分会場の方がどうにかしてくださったんだろうなって思ってんだけどね。
地球天井に行っちゃったのね。
うん、行っちゃった。うん、
予期せぬことが最近ライブで起こってますって書い
てある。はい。毎回。
毎回ね。でも今回もとっても楽しかったです。
うん。
とろみちゃんいつもいっぱい元気をくれてありがとうって。
ありがとうございます。うん、いやこっちの方こそ元気いただいちゃいましたよ。うん、いつもそうなんだけどさ、うん、猫尻尾の時も、はい、来る時すっごいクタクタで来ていても、うん、テンション上がったかなっていうか上げていただいたおかげで、うんうん、帰りはピンピンして帰ってくる。
なるほどね。
さあ今から歌うかみたいな。
おお元気だね。
逆じゃんみたいな、ね。
でもさ手紙とかでいっぱいこう反応もらうとその分元気になれるよね。
あ今リアルだね。
うんリアルには舞台頑張ってよかったって思ったりしたし。
うん。
うんいや頑張った私とか。
うん。
思ってます。
素晴らしかったです。
ありがとうございます。
4日間でしたっけ？
5日間。7ステージ。こんなに長くやったのも初めてで私4回ぐらいとかしか公演したことがなかったから。
うん。うん、
そう7回なんてできないとか思ってたんだけど、うん、できてよかった。
うん。うんすごい
私とはですね、とろみさんも応援に行ったんですよね。
行きました。
みんな来てくれました。猫の尻尾の人たちもいっぱい来てくれました。
満員御礼で
した。なんて素敵な会社なんでしょうって思いました。
素敵な会社ありがとう。
みんな来てくれて。
ちょうどとろみさんの後ろで見てて、
うん、
ああ、とろみさんの後ろだったら前が見やすいなと思ったんです
けど、うん、
なんか一個ずれてしまって、
ああ。
そうしたらなんか見づらくなってしまう。
申し訳ございません。なんか詰めてくださいとか言われて。
そうなんですね。
そうなんです
よね。千秋楽行った時は、もうしょうがないから一番前で。
あ、
反応ですね。
で、一番前で見たんですが、
うん、
出入り口の脇で見てたんで、ちょっと大丈夫かなとか。
いやいや、社長一番前にいたんですか？私なんかお客さんの顔あんまり見えないから、
うん、
どこに誰がいたのか全然わかんないですよね。
レイナさん。
うん。
レイナさん来るとね。
あったの？
うん。なんかね、社長。
だから私は、顔伏せてました、
ね。そうなの、ね、私多分、なんか、前向いてても、多分、お客さんじゃない、違うものを見てる気分になってるから、うん、全然誰もどこにいるかわからなくて、余裕がなくてね。
うん、
そう。でも、千秋楽は、113人ぐらい入ったの。あそこに。
わ
すごかったですよね。う
ん、よく見たら、店員は51って書いてあったんだよね。
どういうこと？
いや、ハイブイスとか出して、こう、
わかるわかる。
詰めてるからもっと入るんだけど。
後ろの方も立ち見の人がもう目いっぱいです。
千秋楽立ち見。最後の人はなんかこう、壁があって顔だけ出てるみたいな状態で立ち見してたから。
すごいね。
すごいよ。ちょっと申し訳なかったけど。
あ、でもちょっと短めだったのかな、
うん、
全体的には。
そうだね、うん。1時間半ぐらいしかなくて。
結構短め。ね、短いね。
うん、
へぇ
ー。すっきり終わりますみたいな。
うん。
うん。
立ってる人もなんとか。
そう。途中でトイレに行かなくても大丈夫みたいなね。
あ、途中でトイレ行っちゃいけないっていう。
そうそうそう、行けなかったから、会場の作り的にも。
うん。
なのです。皆さん本当にありがとうございましたです。
ありがとうございました。はぁ、はあ、そんな感じのレイナー舞台、久しぶり？
久しぶりだったよ、すっごく。
出演でした。
はい、うん、ありがとうございました。
じゃあ行きましょうか。せーの。猫のしっぽ、トークバラエティ。今夜もカツカレー第22回目
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りします
いたします
ネコのしっぽにお越しの皆さんショッカー小野です
貝原玲奈です
はい、というわけでショッカーオールの秘密基地へようこそ。ウェブラジオとしてね、3回目を迎えますけど、
そうですね、
なんと今回のゲストはこの方です。
皆さんこんにちは、コオロギさとみです。
はい、ということでね、はい、
来てしまいました。
はい、ありがとうございます、はいはい、もう声優界のゆりかごから墓場まで何でもやってる、
何でもやっちゃうよ。
はい、コオロギさとみちゃんでございます、はいはい、もうなんとですね、はい、このコオロギさんをお迎えして1時間、
はい、
たつぷりと、
やー
たつぷりと
めちゃめちゃ、
語っていただきました。まあ、はい、デビュー秘話からですね、はい、なんと言っても嬉しかったのはですね、うん、ママは小学4年生のお話とか、
はい、
ね、いろいろなお話を ね聞かせていただきまして、貝原玲奈はもうママ4が大好きだったん
ですね。大好き、超大好き。
お、ね、それはどうですか、生で聞けて。
もう泣く
泣く泣く
泣くしかない、
泣くしかない。じゃあ皆さんもぜひ泣いていただこうと思いますのでね、ぜひウェブラジオ猫のしっぽのですね、猫っぷの方何ですか、アクセスだ。
おかしい人たち。
皆さんケロニチは貝原です。
カルゲルブ。
どうは。
トロミだよ。
ケロニチは社長です。
わーい。
ケロニチは釣った？
言ったみたいだねこれ。
釣った？
釣ったみたいだねこれ。
まあいいや。じゃあ猫紹介から
行ってみよう。はーい。
はい。
ですね、ラジオネーム暴走マッスルかさ、
どけだよ。
暴走マッスルさんからです。はい、トロミさん、レイナさん、猫社長、ケロニチは。
ケロケロ。
早いもので今年ももう終わりですね。思えば今年の春にお三方と猫プに出会えたことはとても良かったです。
新潟の方ですね。
そうそうそうそう、
わー、あの新潟
だから
今頃思い出す。
うん、
今頃寒かったね。
今年は猫プがあったから1年間無事に過ごせた気がします。
演技がいいね。
すごいね。それに東京遠征にもかなり行きましたよ。
そう、
あとは年内最後のビッグイベント冬コミ3日目に行きます。とろみさんとこにも遊びに行きますよ。それではお三方、今年はお世話になりました、来年もよろしくですって。
わー、良いお年を。
ねー、嬉しいな。
嬉しいね。
なんかさ、だって出会えたから1年間無事に過ごせた気がしますってすごいね。すごいね。
物はいいよだな、ちょっと。うん、ありがたく感謝するがいい。
うんうん、
あ、あり。
あ、いいよ。
はい、
うん、嬉しいな。
はい、マッスルさん、ありがとうございます。それではですね、カンビさんから、
うん、
うん、レイナさんの4コマ漫画読みたいよって。
お、前回ちょろっと言ったからね。
なんて言ったの？
4コマ漫画書いてんだって言ったから。
え、読みたい。
まだあんまり、そう、下書きだからダメ。
下書き？
ちゃんとしたらね。
見てあげても構わないよ。
ダメです。突っ込まれるから。
ね、
ダメです。
いいよ。で、とろみさん、猫社長、レイナさんの頭はハルゲルブー。何が言いたいんだ？まだ冬前だぞ。冬真っ盛りじゃないよね。これからますます寒くなる。
だね。
うん。どうも、神というものです。今夜もカツカレー21回目、とっても駆け足模様でしたが、面白かったですよ。うん、忙しかったね。
なんかね。
前回は、レイナさんもこの後に公演の練習が入ってて、そうそう、で、トロミさんはこの後なんとライブだとかいう風な。
そうそうそう。
ありえないね。
みんな急いでたからね。
みんな駆け足でした。
今日は久しぶりにのんびりと。
うん、のんびり。
うん。
できてるのかどうか。
違う違う。
猫の尻尾的にはのんびりじゃないだろうけど。
うちは今忙しいんで。
とろみさんとレイナさんが気分がゆったりしちゃってて、
う
ん、
そうそう、
で、社長一人がなんかちょっとこう、心のない目つきになっちゃってる。
怖いな、それ。
すいません。お付き合いください、社長。
お願いします。
はい、舞台前でテンションの高いレイナさんが楽しすぎでした。今回もいろいろ楽しかったですが、特にレイナの初恋の味とか、儚げなとろみさんとか、ミンククジラカレーを見て、美味しそうですね、クジラーとか言う猫社長に、うん、それはともぐいになるのではと思ったり。
え、クジラ？
クジラ？
社長クジラだったの？
赤シャチ？荒波を食いちぎる赤シャチ？やつの帰り地で。
体がクジラっぽいっていうことじゃないんですかね。
そうなんだ。クジラか。じゃあ、きっと、さえずりあたりが美味しいと。はい。爆笑しました。でも、たまにとろみさんのボソッというレイナさん置いてけぼりトークの意味がすべて分かってしまう私に少し落ち込み気味。置いてけぼりにした？
わかんない。私結構、ほら、マイペースに生きてるからさ、たまに置いてかれてるんだけどっていう時はあるけど。
それは今要約すると、うん、レイナがマイペースなせいで、
うん、
とろみについていけませんでした、
ね、そうそうそう話が続いてんだけど今なんか違うところで思考が停止したままポモってつい
てはい動画の猫謎劇場にも感動しました女優貝原玲奈&とろみのあのわけのわからない白紙の最高で大爆笑というかガラスの向こうから覗くとろみちゃんが美味しすぎ、明日の紅店には君たちだ
わーい
、ダブルキャストだね
だね
さてさて今年の今夜もカツカレーも今回で終わりですねお疲れ様でした、みんなそういう風な意見だね。
ね、
うん、
だってほら前回さ、あの今年のまとめだからねって言ったから、うん、みんなそういうお便り送れたんだね。
は
い、
ああ、前回何言ったのかすっかり忘れてとろみです。
またか。
はい、今年はラジオだけでなく、ニャンフェスや公録、はたまたライブ出演にといろいろ大活躍で、とても楽しい一年でした、うん。特に思い出深いのは、やっぱり土産祭りの公録の時ですかね。
うん。
すごかったよね。
ね。
5月。
そう、5月3日にさ。
3日。あ、覚えてるよ。
たくさんみんな来てくれてね。うん、歌あり、トークあり。
今多分ね、チケットをこう照らし出された、ピーン、2007年5月3日って出るよ。
おぉ、すげえ。
で、その後体がね、真っ二つに割れてね、あの、イマジンがね、出入りしてっちゃってさ、まあ続き行こうか。はい、わかる人だけわかってください。
これが置いてかれるんだ
そう。
はい、今、時間。
はい、公開録音だけでなく、新コスチュームあり、の新曲で生ライブアリーの居残った猫社長とレイナさんの噛み合わないのなんのってとても素敵な姿の
トロミさん帰ってきてみたいない
や二人ともあの感謝してもいいんだよどうだね、うん、トロミさんのこの置いてきぼりさ加減は
ね
みんなを引きずってやまないよ
本当だよ
はい今年もいろんなラジオやいろんなイベントを楽しみにしておりますよと来ておりますが、はい、
じゃあ来年も土産祭りで
おー
僕と握手だ
やったーえ、いいんですか
さあ、二人のスケジュール次第で。
あ、そっか、そうだね。
うん。
たぶ
ん
もうすでにやることになってるような。
ような
話があるんですけども。
へぇー、すごーい。
すごいね。
嬉しいね。なんかちょっとこう、スケジュールを抑えられた気分っていう。
だね。早いな。もう来年のスケジュール抑えられてんのか。
ありがたいよね。
ねすごいね。
まだ話振られて
ないけど、なんのこっちゃみたいな感じだけどね、こっちは。
心が対応でききれてないみたいなね。
はい。
はい。神さん楽しみにしていてください。はい。
続きまして、ラジオネーム、ラグナブレードさん。お、たこ焼き?トロミさん、レイナさん、猫社長、お久しぶりです。
もう久しぶりです。
今回が最後の放送ですね。今年度の放送お疲れ様でした。
はい、ラグナブレードさん?
うん。
ラグナブレードさん、久しぶりじゃん。
そうなんだよ、久しぶりなんだよ。うん、しばらく大学後忙しかったこともあり、うん、メール投稿ができませんでしたが、放送は聞いてました。
ありがとう。
ありがとう。その中で、今年度この番組で忘れていることがあるのではないでしょうか。
はいはい。
そう、たこ焼きです。
はいはい。
たこ焼きをやると言って結構経ちますが、まだやってませんよね。しっかりチェックされとる。
いやー、じゃあ、あれはね、うん、あの、とろみさんが、それは覚えてる。とろみさんが、うん、仕事の関連で大阪のイベントに行くことがあるので、うん、で、たこ焼き焼き器を買ったら、うん、そしたらすっごい良かったんで、社長にの分も買ってきましょうかって言ったところ、うんうん、なんとなくテンションが下がっていっちゃった。あんまりありがた迷惑なノリだったんで、じゃあ、収録終わった後ね、
はい、
いらないですかって聞いたらあんまりいりませんねみたいな会話があったんだよね社長
あったっけ
あったんだよ
これ絶対覚えてるのにボケてる
あってる
くそ、
うん、年末ですし今は忙しいと思うので、うん、新年会の落ち着いた時期あたりにどうですか来年の放送も楽しみにしてますって
たこ焼きは1月1日に
やるの
たこ焼き1月20日にって大阪でやるんですか
びっくりした大阪で食べる
あ食べるね、インテックス大阪ですよね。
はい、
食べるの食べるのっていうことは焼くんじゃなくって、現地のたこ焼きを食いに。
現地調達で。
なるほどね。みんなで続き合わないわけだな。よ
いや、みんなで続き合ってもいいんだけれども、制作はプロに任せた。
そういうことだね。
猫の尻尾も印刷会社として、
うんうん、
制作はプロに任せてくださいと。
おぉ、うまいこと言いましたね。
はい、まとめまとめ。
はい。いいですかな?
はい。
続きまして、ですね、マックツーさんからです。
マックツーさん。
マックツーさんからです。
マックツーさんから。
ごめんなさい。うん、たろみさん、れなちゃん、猫社長、ケロゲールブー、合体させてみました。
あー、ほら、空気読んでくれてんだよ。もう、レイナさんが一人でね、好き勝手やっちゃうからね。
やってた。ごめんね。
うん、
さて、先日、友人とビッグサイトで行われた、ホビーコンプレックス、02東京に行ってきたのですが、そこで買ったパンフレットを覗いていたら、なんと巻末に猫の尻尾の広告が、 よく見るとパンフレットの印刷が猫の尻尾だったんですよ。すごいじゃん、はい、まさかこんなところでも猫の尻尾の名前を拝見できるとは、なんか自分のことのように嬉しくなってしまいました。
いや意外とね、猫の尻尾っていろんなところにまで、うん、制作してるんです
よね。イベント関係は結構うち吸ってますよ、
うん、うひゃー、
信頼のクオリティ
ー、すげーなー。
そしてこの出来上がりの美しさ、
うんね、
うん、
そっか。いつもならイベントが終わったらパンフレットとか捨ててしまうのですが、今回は大切に取っておこうと思います。
ほら見て、はい、カツカレー効果だよ、
ね、
猫プ効果だよ。
前日夜11時に搬入したとかいう話はこれは内緒ということで。
いやいやいやいや、そこが信頼の証。
夜
11
時どひゃー、
11時ってまだ今日、まだ今日だ、
今日みたいな
すごいね。
うわーすごい、
うん、
おい。そしてね、マックスさんもう一個来てるです。
ありがとうございます、
うん、今年の総括と来年に向けて、すごいね、
うん、
とろみさん、れいなちゃん、猫社長、ケロニチワ、ハールゲールブー。
来年何年だっけ、カエル年。
そうそう、
はいはい、
ネズミねさて、もうすぐ今年も終わりますが、自分にとって今年1年は本当に猫の尻尾にお世話になった1年だったと思います。
うん、お世話になりました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お世話になったといえば、私はすごく世話になりました。
全くだよ、
はい、本当です自分は同人誌とかの活動はしてませんが、猫の尻尾が提供しているラジオ日本の秋葉系世界征服であったり、アニソンカーリバルであったり、は
い、
そしてこのウェブラジオネコプであったり、同人以外でのいろいろな文面で関わらせてもらい、本当に楽しい1年を過ごせました。ある意味こういう関わり方ができるのもこの猫の尻尾の魅力なんではないでしょうか。
はい、
そんな中でも、うん、自分は4月のニャンフェス3が思い出深いです。お、あの時にレイナちゃんとお話できたのがファンになる大きなきっかけとなったので、うん、この1年の大きな転機のきっかけはあの日だったなと感じています。おかげさまでもうレイナちゃんなしでは生きられない体に、よよよよよ
では死ね、
ええー、でも本当にあの時に招待していただいた猫社長には感謝しております。来年もまたいろいろなことでとろみさんやレイナちゃん、そして猫社長と仲良く絡んでいけたらなと思っています。これからも私マーク2をよろしくお願いします。それでは、
はあ、マーク2さんありがとう。
ありがとう、ものすごく総括していただいた、
うん、まとめたね、
ね、すごいね、
うん、まあ、とろきちさんもね、もう1年の締めということで感想をと、うん、はい、言ってくださってます。とろみさん、れんなさん、猫社長、こんにちは。
こんにちは。
猫ぷも次の更新会が今年の終わり、つまり今回だね。
うん。
うん。いろんな意味で変わってしまった一年です。まだまだ終わらんよ。
お
ぉ。まあね、冬込みがまだ残ってるからね。
そうだね。うんうん。
うん、それでも締めとして。
うん。
はい。あとちょっと、とろみさん個人宛てのメールだから読み上げるのちょっと照れるな。ま、大まかにざっくり省略いたしまして、猫ぷの感想。
うん。
ガタケットでお便り初採用されたり、登山祭りに参加したり、例大祭で猫社長にお会いして、各週になると聞きまして、よし、新コーナーを考えようなんてお便り出したら、採用されちゃって、なんかレイナさんもすごいなって思うようになって、なんか少しずつ惹かれていって、舞台はとっても感動して、
はい、
まあいろいろあったね、といった感じです。まだまだこれからも続いていくはずなので、応援していきます。それではまた、皆さん良いお年を、今年も来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
パチパチパチ、いっぱいあったね、そういうのは。
そうだね、
そうですね、
社長頑張ってくださってた。
そうね、
ありがとうございます。
いっぱいいろいろ企画してもらってありがとうございました。
ありがとうございます。まだまだ終わらんよ、
うん、
まだまだ
まだまだ終わらんよ。
まだまだやりたいことはね、
いっぱいありますからね。
いっぱいありますからね。
楽しみだね、うん、来年も。
うん。あとでゆっくり話をしようじゃないか。
怖いな。はい。うん。
でね、須田さんからね、うん、前回のネコプのことに関してなんですけれども、
はい、
11回目の動画配信ですが、うん、何度見ても謎です。
謎？
きっとトイレの扉をノックしたら人が出てきて、うん、スープカレーかをなぜか手渡しって、これトイレ？
トイレじゃないよ！トイレじゃないよ！トイレから出てきたもの私は飲んだの？
しかもスープカレーって。
やだよ、ちょっと。
なんか草とか言われてた。
トイレ。
はい、さらに渡されたその缶をその場で飲むという謎の行為。ミステリーですな。やはり庭さんはと続いていくのでしょうか。謎が深まります。個人的には猫専務の出演を希望しましたんだけど。
やだ、トイレじゃないよ。
これ、うちのウェブ担当さんが見たとき、はい、これアップするんですか？結構謎だったみたいですね。
まあ、ザクとは違うのだよ。
ザクとは。
赤いから。
赤いから。
わかる人だけわかるんですよ。
言っとくけどトイレじゃないよ。
トイレじゃないよ。
トイレじゃなくてスタジオのドアだよ。
うん、トイレに
見えた。トイレってショックだよ。
須田さんの目には、あの、謎の便器があったんだよ。
やめて、やめて。
やめて、やめて。はい。
期待されてんですかね。
期待されて、まあ、いや、反響は多いですよ、今回のあの、
これは第2弾をやれと。
いうこと？前振り？
前振り？やるの？
やるの？
まあ、レイナさん次第だよね。
私が何飲むかっつう話でしょ。嫌だよ、もう。
じゃあ今日はこんなものを用意してきました、と。
はい。何も嫌だ、これ。何それ。
暴君ハバネロのうまスープ。
うまくないよ。絶対うまくないよ。
いやね、これね、来る瞬間にね、見つけちゃいましてね。
うん。
なんだこりゃ、と。
いやだよ。
しかもここら辺まだ売ってるとこ見てない。
てか、じゃあ、とろみさんはなぜ飲まない？
とろみさんそういうキャラじゃないって。
前回も言われた。
なんか1年くらい前から
言ってる。ずっと言ってる。ずっと言われた。
レイナさん。
何？
適材適所。見てごらん。
適材適所？
それを、うん、あの、なんていうのかな、今殺される瞬間の断末魔のように言ってごらん。
何それ、殺される瞬間の断末魔。
うん、
適材適所。
あ、そんな感じ。
なんだそりゃ。
それをとろみさんが飲む姿と、うん、レイナさん自分で飲んでる姿とどっちが 絵的に面白いか。
いいよいいよ。
イメージしてごらん。
いいよいいよ。
明日の未来を。
またトロミさんがトイレから出てくるんでしょ。
ちょっと待って。赤いよ。赤くて辛いよ。辛いんだよ。
怖いな。じゃあみんな動画を楽しみにだよ。
多分、十中八九辛いね。絵面的には。
だよね。
うん。
だってさ、ハバネロだよ。
ちなみに、辛いの好き？
大嫌いだよ。
あ、よかった。
よくねえよ。
はい、開館前によく振ってください。辛さの感じ方には個人差があります。小さなお子様や、辛味の苦手な方は、十分注意してお召し上がりください。
ほら、小さなお子様飲んじゃいけないんじゃん。
うん、注意してたから大丈夫。
うん、
そう。
うんじゃありません、社長。
右見て、左見て。
そう。もう一度右見ればいいの？
そう。
そしたら大丈夫？
大丈夫です。
ほんとかよ！
勇気を出して。はい。時間が経つと色が濃くなることがありますが、品質には問題ありませんって。なんだろう。
なんか時間経つと辛くなりますみたいな気分だよね。
いや、色が濃くなるだけだから安心していいよ。開けてからってことかな。その色調の変化も、印刷会社的には楽しんでもいいのかと。
だよ。
振った方がいいんですかね。
そう。いや、今振らなくてもいいですよ。今振らなくてもいいよ。うわー。じゃあ、後でかな。
なんで、うわーなの？なんで、うわーなの？
わかんないわ。勝手に出たんだよ、口から。
勝手に出た？謝っとけよ。
うん、なんで？
勝手なことするからだろ。
ごめん、ハバネロ。
はい、ありがとうございます。
皆さん、お便りいっぱいありがとうございました。
ありがとうございます。まだまだお待ちしております。そして、あの、今、メールを出してないぞというそこのあなたも、
うん、
勇気を出して、クリックだ。
怖くないよ。はい、というわけで、今日も、
告白
されてるよ。
はい、うん。で、誰から行く？
どっちから行こうか。あ、
レイナさんからたまには
行こうよ。うん、行くよ。あ、前回のことが。ラジオネーム、暴走マッスルさんから、猫さんたち、聞いてください。
いいよ。
暴走マッスルって言うんだけども、前回猫さんたちが自分が何の仕事をしてるのか知りたいって言うから、教えるけど、
にゃ、
スポーツジムで一応働いてるんだ。
なんでスポーツジムでサンタの格好をしてたんでしょ？そう、サンタ
よ、サンタ。ね、うん、ジム、プールは無料で使い放題らしいよ。
いいな、いいな。
うん。サンタの衣装の話だけど、
はい。
なんとか頑張ってるよ。髭はつけなくても OK だし、帽子とトナカイの角を合体させてつけてみたり、帽子を二つに割ってたら、サンタじゃなくてサタンだよって言われてしまったよ。うまいな。
そっか、暴走マスーさんはサンタの格好で踊ってんの？
踊ってんの？
インストラクター？
サンタの格好で、ね、ジムプールは無料で使い放題。
いや、そこら辺は、あの、多分、私的なプライベートの部分だとは思うんですが。
サンタの格好でプールで泳ぐ。
恐ろしい人になっちゃいますからね、う
ん。なんか氷とか張ってないといけない気がするんですが。動けないよ。
さすが妄想マッスルさん、ジムで働いているとは。
とは？
名前だけにジムなんだね、と思って。
あ、
ええだってさ、スポーツジムで働いてんでしょ？マッスルっぽいじゃん？
あ、そういうことか。
うん。
なるほど、暴走してるんだもんね。
スポーツジムで暴走してる。
どんだけ、どんだけ、
にゃー。
筋肉質みたいな、
ね。普通のサンタの格好なんですかね。
いや、普通じゃないでしょ。
ジムだからなんか、ボディーペインティングとか。
そう。どこまでこだわってやってるんですか。
なんて言ったって、帽子に角が生えてるくらい普通じゃないんですよ。
うん。そうそう。帽子とトナカイの角が合体ってね。
まあ、12月の期間限定のコスチュームなんかな。
そう。周りの人にきっと楽しまれてるよ。あの人面白いって。
うん。でもなんか会社の命令らしいじゃん。
ね、そう。着なきゃいけない
キャンペーン？
そうなのかな。
うん。 すごいなープール行きたい。
ね行きたいね
プール。行ってないよここのとこプール何年も。
私も泳げるかどうか心配なぐらいだよ。
カエル泳ぎだろ。
平泳ぎは得意です。
カエル泳ぎだろ。
うん。
カエル泳ぎって言え。
カエル泳ぎは得意です。
カエル泳ぎは得意です。
うん、得意です。
得意です。
来年こそは。
こそは？
水泳大会を。
水泳大会。
そういえば社長なんかこうマッスルってるよね。初めなんていうか、あの、去年の今頃はかなりファッティーな感じがしてたんだけれども、しまった。
いや。
食えていないのか。
多分今、時期的に、ちょっと、ピリピリモードだから、顔つきが静観になってんのかもしれない。
いや、でも、言うほどなんていうのかな、言うほど静観じゃないじゃ
ない違う違う違う。言うほどでも、なんかこう、
言うほど
厳しい感じじゃない
の。そう、追い詰められてる感とか、あと不健康なイメージがないから、逆にいいストレスなのかもしれない。働き者ダイエット働き者ダイエット
いやもう大変ですよ。
うん。まだまだだよ、君。
いや、だからこれでラジオやってるから、なんかね、いい感じに。
いい感じ。息抜き？
ちょっと息抜きできる。
そうですね、ちょっと。
毒抜き？
毒。とろみさんに座れるんですね。
あ、そうか。ちょっと待って、とろみさん帰る間にフラフラですよ。はう。じゃあ次に行きましょう。
うん、
猫さんたち、こんにちは。
にゃ。
最近の話なんだけどね。超可愛くて、癒し系声優の女の子がお芝居をするって言うんで、楽しみで見に行ったんだ。
にゃ。
とっても楽しかったよ。お疲れ様。
にゃ。
すっごく感動して泣いちゃった。でも、久々に見たその子が登場した時、ずいぶんお腹がふくよかになったな。
にゃ。
と思ったのは内緒だよ。
うん。
さて、その時の会場前の話なんだけどね。会場時間より随分早く着いてしまったんで、先に予約で、受付で予約の精算をしていたんだよ。その子のホームページには、予約は普通っぽい名前で入れてねって書いてあったんで、本名で予約したんだけど、なぜか受付にはハンドルネームで受付されていたんだよ。
そんなこと言って
んやんや。どんないじめですか？しかもその時偶然にその子が階段下から受付に上がってきて、僕と目が合ったんだよ。嬉しいなぁ。ところが挨拶する瞬間もなく目で会ったったん、まるでカエルが踏みつぶされたような声で、
うげ
っと大声で奇声のような悲鳴を上げて逃げていったんです、
は
あ。僕ってそんな怖い顔してんのかな、
は
あ、それとも新手のいじめなのかな、
は
あ、とろみ猫さん、いじめてやじゃない、慰めてください。
ああ、それ。
どういうこと？
あのね、
はい、
あの、会場前で、まだ人がいないだろうと思って、ちょっと受付に用事があったから、そのもうすでにね、ほら、私妊婦の役だったからさ、一日中もう 1.5 キロの重りをお腹に入れて、体全体にもいろいろ細工をして、
重り入れてたんだ。
うん、
実際に 1.5 だったの。発泡スチロールで代用しやよかった。
でも重さを感じられなくて。
それは、まあ、レイナさんの演技力次第。
でも実際に入れておきたかったのだよ。
入れておきたかった
の、ね、なので、もうすでにそういうさ、舞台仕様の、こう、体になってたの、衣装は着てなかったんだけど。
はい、
で、だから、
ネタ
バレになっちゃうから、しまったと思って、バレてないと思ったんだけど、とりあえず、規制だけ投げつけて逃げちゃったの。
わー、それは。
負けたと思って。
それはショックだよね。
ふにゃふにゃって言って逃げちゃって、で、きっとバレてないだろうと思ってたら、やっぱバレてたんだね、これね。
しかも、深く深く心にトゲが刺さったよ。
ごめんなさい、カンビさん。
血まみれだよ。
ごめんなさい、特命希望さん。
はい、特命希望さん。じゃあ次のお便りいきますよ。
はい。
ラジオネーム須田さんから。
うん。
私の母も。
にゃ？
にゃ？
母？
猫。実は私の母親も、今夜もカツカレー聞き始めたんだよ。
やめて
やめなくていいけれど、なんかすごい微妙な気持ち。特にとろみさん全年齢、全年齢対応できるような話をした覚えがない。
いやいやいやいや。
はい、私の職場の友達に聞いてと言ってもダメだったので、ダメだったのか。
ダメだったんだ、そっちがショックだにゃ。
うん。起床した時に、あ、帰省かな？起床でいいのかな？
帰省
だよね、ごめん。うん、帰省した時に、母と姉にネットラジオで私のメールが読まれてるんだ、と自慢したら、インターネットのやり慣れない母がどうやって聞くんだ、と興味津々になったんだよ。
にゃ。
そして母から、今回は最初に読まれていたね、と私のところにメールが来るようになったんだよ。おお、温かい話だ。なんか複雑だけど、リスナーが増えるのはいいことだよね。
にゃ。
ついでに番組にメールくれるように頼んでおいたんだ。すごいでしょ？
にゃ、すごいにゃ。
ところで猫、 毛は長い方が私は燃えるのだが。
にゃー、短いにゃ。
毛短いの？
うちの猫は毛が短いにゃ。
うん、うちの猫も一応あのショートヘアと名の付くアメリカンショートヘア
なので。お、アメショーなの？
うん。でもね、すっごい毛の密度が高いから、
うんうんうん、
寒いところでも対応できるようになってるっぽい。
おー、そっか。うちのは短くて薄いかな。
なんか長毛になるとさ、うん、舐めてて毛が喉にいがらるらしいよ。
あ、そうそうそう。結構ね、毛玉吐きが必要になってくるからね。
あとうんこがおっけつの毛に絡まる
らしい。そうそう、そう大変でね。なんか詰まっちゃうらしいね。
詰まるんじゃなくてね、汚れるって感じらしい。
そうなんだ。
うん、毛がさ、うん、すべすべじゃなくて、うんうん、ちょっとふわふわ系っていうか、うんうん、引っかかりのあるような毛なんだよね。そういう長毛種の猫ね、うん。だから、要するに引きずって歩っちゃうんですよね。
うんうんうん。なるほどね。
大のもの。
なるほどにって、なんでそんな話になったんだ
あれ
猫の話だったっけみたいな。
それで。
うん。
須田さんのお母さんから来てるらしい。すごい
聞いてます。息子のコメントを読んでいただいてありがとうございます。北国から猫の尻尾を応援しています。頑張ってくださいって。
北の方なんだね
みたいだね。
うん、どこだろう、
どこなんだろうね。あ、でも多分ね、うん、北海道。
へえ、海越えちゃうんだ。
だったかな。うん
うん。
いやー、本当にお母さんから
お便り来て。お母さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょくちょくメールください。
でもなんかさ、いろんな年代の人に聞いてもらえるって嬉しいよね。
うん、
うん、
とりあえず同僚にも聞かせるように頑張って。
頑張って。なんか断られたことが逆にショックでした。
あ、まあ、なんて言ったらいいのかな。ラジオはさ、ほら1時間とかあるからさ、まあ動画から見ればいいじゃん。
そうだね。
トイレから出てくるスープカレーを
そこからか
見ればいいじゃん。ダメだ、今日はどうしても下馬の方にネタが。
トイレが気になってしょうがないよ。
走るね。じゃあ、今日はトイレじゃないとこから出てくるかな。
ね。
うん。うん。
はい。
逆に本当のトイレから出てくるつもりか。
怖いって怖いって。
猫のしっぽトークバラエティー。今夜も発火れー。猫社長の一発ギャグ。
なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。
いや、この間ですね、
はい、
外で背広姿のサラリーマンを見てですね、あ、なんか珍しく柄のないネクタイをしててんな。
ほう。
で、それを見て、あ、結構柄のないネクタイも結構締まっていいなと思いました。
はい。
で、私はしましまのネクタイばかり持ってるんで、まあたまにはこう縞のない普通の柄のないネクタイもなかなか
してみたいなと思ったのね。
締まって見えていいかなと思いました、うん、以上です、うん。
え、終わり？それ一発ギャグなの？
ということでメールは来ております。
はい。
ラジオネームマーク2さん、とろみさん、レイナちゃん、猫社長、ケロニチアハルゲルブ。
うん。ケロハルゲルブ。
前回はいきなり難易度の高いネタを要求して申し訳ありませんでした。
何やったっけ？
あのね、うん、
なんかレイナさんと掛け合うをやって。
髪がさ合わなくてさ、はい、あれ、あの人たちのネタですよね。
そうですね。
印刷なんだっけ、カレー食べながら一気に印刷しますとか言ってゲフってやるやつ。
ゲップをせずにっていうところ、
まあ、うん、ごめん、後で書いた猫のね尻尾のホームページ行ってきます。
はい。
でも猫社長の必死さにかなり、爆笑させていただきました。
はい。
このコーナーの存続は全力で死守します。で、今回はこんなネタお願いします。これですね、前私同人誌即売会の、人たち、開催している主催の方々が、集まって新年会を、まあ、サークルさんなんかも集めてやったんですけど、
うん、
そこで猫のしっぽさんなんか一言挨拶って言われて、
うん、
実際これやりましたが、こんなようなの。元気ですか？元気があれば印刷できる。いくぞ！ 1,2,3ヨン様。なんだこれ。
一人で笑ってる。
いや、大丈夫。レンナさんが笑ってくれたよ。
だってさ、
自分で笑ったって。
なんか自分で笑ったのにまず釣られて笑って。
やった。
あ、でも、わかったわかった、うん、みたいな。
なんつかさ、社長こう見えて意外とガラスのハートを持ってるからね。
壊れやすいよね。私がやった時は、うん、普通に元気があれば、
うん、
何でもできる。いくぞ！ 1,2,3 ハッスルハッスルってやったんですけど。
あー、でも私 1,2,3 4様は好きですけどね。
お、
面白くない？あれダメ？私ダサい？
いやいや大丈夫大丈夫あのなんていうのかな、マイノリティも大丈夫、大事、
う
ん、大事、
ね、ちなみにこのネタはうちの上司が今年の夏の納涼祭、納涼会で滑ったネタです。
あーそうなんだ、ごん滑ったネタなのに私だけ面白いんだね
あーでも良かったですね、
はい
受けましたよ。
次は、
ラジオネームトロキチさんから。
ほーい、
猫社長こんにちは。フュージョンという言葉だと他の皆さんはドラゴンボールを思い出すようですが、僕はガオガイガーの方を思い出してしまいます。ファイナルフュージョン承認了解、うん、ファイナルフュージョンプログラムドライブですね、はいはい、なんとなくですがトロミちゃんも好きそうな気がします。そこで猫社長にはこの言葉を。
確率なんてただの目安だ、足りない分は勇気で補え。
かっけ
ー、こんな熱い言葉を言ってもらいたいですって書いて。
なるほど。
ギャグにはな
ってない。ギャグじゃなくて、まあ、気合ですな、う
ん。じゃあ、100回の失敗も1万回の成功の前では誤差に過ぎない。
そんなそんなもあったっけ。
いや、
そんなもあったっけ。
あの、店長に聞いて、店長に。
はい。
とろみさんに。
はい、ありますね。
これは私が、言うつよ、とろみさんが歌った方がいいな。
ぷっぷっぷー、猫ぷっぷー、親切丁寧、ほらするぞ。仲良く原稿を持ってこい。あ、ギャグじゃなくて実話だ。トロトロトロミちゃん入稿遅いぞ、締め切るぞ。あ、違う、これはトロトロトロミちゃん入稿遅いぞ、締め切るぞ。原稿さっさと持ってこい。猫社長心のクッ。いや、トロミさんは早かったよね、比較的。
うんうんうん。
比較的どうなの社長。
早いです、
早いです、
うん、
ほら
頑張りました。
見習えばいいと思うよ。
ということで、今のが、カンビさんからでしたね、
はい、歌だったんですね。
そうなんです、これ私が歌うよりもトラミさんの方がいい
締めだ締めだわお、
はい、
うん、そう早めにね入稿されたらその分だけ、うん、やっぱり会社も余裕があるので、
うん、
ね、早めの入稿おすすめしますよ。
レーナさんの、ね、舞台を見に行った時にこれって渡されて。
あ、そうだったの？
それは直接入稿だ。
ここで渡されても
ものすごい直接入稿だね。
うん、これトロミさんがね、
うん、
データをね持ってきてたんだよね。
うんう
ん、ただ初めての同人誌だったもので、うん、どうやって作るか分かんなかったんですよ。
うんうん、
で記入しなきゃいけない書類があった
そうだ、ね、
うん、ということを。はい、うん、ポカッと忘れました。
その場で、はい、みたいな。
そうそうそう。
そうかそうか、
よろしく、みたいな。まあ、足りないところはメールでいいじゃん、みたいなくらいに思ってたんだけれども、うん、まあ、せっかく、猫の尻尾で、うん、初印刷をするということなので、
うん、
うん、全部知っときたいなと思いました。
うん、
というわけで、レイナさんも、入稿すればいいと思う、
うん。突然だね。うん。
用心紙を作ればいいと思う。
うん。
レイナ4コマを見せつけやがれませ。
日本語おかしいよ。
そこで須田さんからのメールで、もちろんロンロンロンだ、こんちくしょうと書いてあります。
え
3秒以内に言ってくださいと。
3秒以内に、
はい、
何を言うの
今の。
はあ、こんちくしょう、わかんねえよ。
でも社長もうすでに5秒以上かかってるよ。
え、
もちろんロンロンロンだ、こんちくしょう。
早っ、
ダメだ、3秒切ってない気がする。
いや、3秒って意外と長いよ。
うん、ちなみにそれは元ネタなのかな、
わかんないな。もちのロンロンロンだ、こんちきしょう。
レナさん。
ん？何ですか？
3 秒で。
3秒で ?3 秒って意外に長いと思うから普通に言っていけると思うぞ。
うん。
ん？どうすればいいですか？いきますよ。
はい。
あ、じゃあ、あれあれあれあれ。
お、ストップウォッチで測りましょう。
みんなで言い合うみたいな。
いきまーす。
はい。
はい。
もちのロンロンロンだ、こんちきしょう。
2分29秒。
2分で社長
社長
2秒29。
じゃあ3秒以内だ。
うん。
できますよ。
ロードローラーだ
!1 秒ぐらいがいい。
なんだっけ
なんだ、
リオのセリフで時間が飛ぶやつ。
わかんないよ。
今出てこない、まあいいや、うん。
うん、
はい、続きに行こう。
以上。
以上か。
でも、社長のコーナー人気ですね。
なんか、ダメだ。とろみさんを爆笑させるネタを。
ザ・ワールドだ。
ザ・ワールド？あ、そうやって一瞬シーンってなること？
うん、っていうか時間泥棒が出るよ。
出てくんの？
スタンド能力。
ほにゃ
スタンド能力が、今挽回なんだけどね。 あ、はい、話についてくるように。
助けを求めたけど返事がなかった。
やばい、挽回しちゃう
よ。わかんない。
わかんないよ。
ザ・ワールドだ。
わー。もうでも時間が盗まれる、あ違う、うーもう頭が変、
うん、
桃と時間泥棒しか出てこない、
桃と時間ロロロロロロ、何の話、
絵本じゃなくて本、
はい、ね、ファンタジーなんだ、
うーん、まあまあ有名だよ、
なんとなくわかった、映画でやってたでしょ、
やってたかもしれないね、うん、社長のコーナーなのについつい乗っ取ろうとするみたいな、
はいはい、
まあそういうことで、これに懲りず皆さんメールください、
とろみさんが笑うネタをね、
あ、うん、レベル高いよ、
とろみさんレベル高いから皆さんを目指して頑張って、
モモンガーみたい、
勢いで乗り切ろうとする、
頑張れみんな、
頑張れ社長、
猫、うん、のしっぽトークバラエティ、今夜も初カレ
ー、今回も多くのメールありがとう、これからもみんなのメッセージお待ちしておりますよ。
はい。メールアドレスは、cat@sippo.jp、cat@sippo.jp です。
はい。めんどくさい方はじゃなくて、ホームページ内にある専用のメールフォームからお送りください。というわけで、はい、それでは、この番組の応援団、いつもエールをくださる企業様を紹介しちゃいますよ。
はい。今回もどうもありがとうございます。
さあ、どうしようか、今日は。
そうだよね。今日はどんな、
リクエスト、あ、でも来てるんだ。すごいすごい。はい。カンビさんから、
うん、
なりきり企業 CM 面白いですよ。とろみさんのエッセイとは思えない関西弁に脱帽。レイナさんの大和なでしこな京都弁にもそそられました。色っぽかったぞ。
ありがとう。
さて、今回のリクエストですが、お二人とも最近演技されていた役ということで、レイナさんにはアニカレールのさとみちゃんの旦那さんを尻に敷いてる風に。とろみさんはレンタル彼女のライカちゃんで、じゃじゃじゃじゃーんとか、ピルルルルーとか、暴走娘風にお願いしますと変わんないじゃないか。まあいいや。
はい。ですね、あとは、須田さんから、まず前回の感想です、うん。北海道出身の私には、あ、やっぱ北海道なんだ。お二人とも関西の方の方に聞こえました。とろみさんの、ね、うん、大阪の方は気が短そうな少女でした。
うん、でもね、なんかパブ読みの、文字の構成的なものをとろみさんやっちゃってて、そうそうそう、初めに読んだ大阪弁の方が大阪弁らしかったんだよね。
そう、それでその後私が京都弁わかんないって言って、とろみさんがこんな感じじゃんって言ってこう言ってくれたら、してはります
の？
そしたら今度は京都弁が抜けなくなったんだよね。
なんか柔らかくなったよね。うん、うんうん、
はい。貝原さんの京都の方は打って変わって本若美人でした。猫社長の神奈川の方は若者でした。
若者だ。
うん。
若、
バ
カ、
バカ、いや、
え？
バカに、
今回の希望はね、うん、お二人とも自分が一番得意とする役でやってみてください。猫社長は受付の自動販売機役でお願いします。
自動販売機あんの？
あるある、受付に自動販売機があるよ。
へぇー、どんなの？
ギューって言ってガターンって落ちてコーンって。
わぁ。
擬音でしか、説明がされてませんが、ね、猫の尻尾大丈夫か？
大丈夫かな？それから、暴走マッスルさんから、前回の企業 CM の大阪っ子ですが、かなり良かったです。
はぁ、
二人とも上手いですね。
やったー。
それで今回は二人とも酔っ払いみたいな感じでやってください。
酔っ払い楽でいいなぁ。
あ、それでいいんじゃないですか？
社長、アルコールが足りません。
あ、実際に飲まないとねって。
そうそうそうそうそう。あ、喉乾いてきたな。
喉乾いてきた。ハバネロでもどうぞ。
どうぞどうぞ。
とろみさんが持ってきた。まあいいや、どれにする？
どうしようね。一番得意なのか、酔っ払いか、まあ、さとみちゃんとライカちゃん。
はい。
どうしようかな。
どうしようか。じゃあ、一遍ここで悩んでいいかな。
うん、そうだね。
猫のしっぽ、ワークバラエティ、今夜も、ハチカレ
ー。ということで、どうしましょうか？
おぉ、その振りですか？あれって、
何も今、何も今なく、どうしましょうかと。
何も打ち合わせもなく、どうしましょうかって。
はい、
どのお便りを採用するかっていう話でしょ？
うん。
でも今回はね、とろみさん今ハマってるアニメがあるから、
うん、
うん、某アニメでやる。
おぉ、そうか。
好きな感じに最後ですからね、年内。
は、なんか重いな、そう言われると。
いや、これで締めるっていうことです。
よし、締める。首締まったよ、今。
キュッて締まったよ。
うん、じゃあ。ハードル上げられたよね。
じゃあまあ、わかった。好きな感じで行ってみよう。
あ、じゃあ、来年一発当てられた人はすごいぞっていうネタで
い
こう。
うん、うん。
うん。
いいよ。
あえて何のキャラクターとは言わないでね。
うん。
はい。
はい。行きます。
ちなみに、レナさん何のキャラで行くの？
聞かないんじゃないのかい。うん。じゃあ行
きます。
はい。
虎の穴様からお知らせです。12月29日から31日に、東京国際展示場にて開催されるコミックマーケット73に、虎の穴は企業ブースを出展します。フェイトゼロのカレンダーや、桃井春子さんの最新 DVD などを販売予定です。詳細は、虎の穴ウェブサイトにてご確認ください。当日は、西地区4階企業ブースのブースナンバー163へぜひお越しください。なお、内容に関して変更や中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
ほう。また難しいな。何のキャラだろう。
なんでよねー。
じゃあ、とろみさんいきまーす。
いいか、レイナー、よく聞けバカ野郎。オンラインショップハイパーファクトリーからお知らせだ。ただいまハイパーファクトリーでは2007年冬モデルの液晶モニターを特価で販売中だ。この冬の一押しはプロも認める映像の22インチ液晶モニターだぞ。これがなんと73,000円。 CRT モニターじゃないと色がという方にもおすすめなんだよ。さらにモニターキャリブレーターも合わせて使えばより厳密な色確認ができるんだぞ。モニターキャリブレーターとは液晶モニターで表示される色を測定して補正してくれる便利なツールなんだよ。一昔前までは1個20万円って非常に高価なものだったんだぞ。今では簡易モデルが1万5千円前後で手に入るようになり上がりました。ハイパーファクトリーでは送料税込みで14,500円からご用意してるんだ。フルデジタルで原稿作成、カラー原稿をプリンターから出力した時にあまりのギャップに絶望した!絶望した!という方は一度使ってみてはどうだろう。今すぐ注文したいというお前、トップページのおすすめサイトから手袋の形をしたハイパーくんのバナーをクリック。ハイパーファクトリーのホームページへアクセスしたら、モニターとプロジェクターのページにジャンプする。このページから注文ができるんだぞ。なお、ハイパーファクトリーは土日祝日はお休みだ。また、年内は28日午前中までだ。新年は1月8日からの営業となるんで、注意しとけ。ご注文、ご来店、お待ちしてやがります。な感じ。
うん、さあ、わかった人は、バシバシメール送ってください。じゃあ、社長何で行くんだろうな。
なんだろうな。
ハードル上げたからね。
ねえ。
ねえ、尻を拭け。足を舐めろ。膝まずくがいい。
行きます。メロンブック様。メロンブック様、オリジナルの CM がございますので、そちらをお聞きください。では、どうぞ。
全国のお兄ちゃん、おはようございます。今日も元元元気でメロメロメロな姫めこと桜川姫子です。姫が歌うメロンブックスさんのテーマ曲メロンしちゃってができました。作詞はあの畑明さんで、作曲は小池雅也さんです。とってもポップで可愛い曲になっていますので、皆さんよろしくね。メロンしちゃっては全国のメロンブックスさんで好評発売中。
なんか社長はだんだん芸達者になってきましたね。
うん、人間ほら進化するんだよ、レイナさん。
すごいね、成長だね。
うん。
うちも成長しないとな。
どこ?
いや、違うよ。何が?今何を指したんだ、私ね。
人間的にね。
そうそうそう、人間的に。中身の問題では外身じゃない。
外身ってどこ?
一部じゃない。
はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。今年も本当にお世話になりました。
はい。来年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。
さてさて、次回の放送ですけど、いつもとちょっと違うよ。1月18日アップ予定です。
はい、その前に猫と新春スペシャルがあるからみんな聞くわいい。
うん、
よろしくお願いします。
あれ強気に出たのに、
すいませんでした。
新春スペシャルはいつ、
1月1日アップ。
元旦じゃん。
元旦。
元旦も猫のしっぽは営業中?
いやいや
いやいやいや
いやいやいや、あの、ウェブ担当だけですよ。
あ、頑張る。社長がウェブ担当。
いやいや、私は、ちゃんと、
休みます。
家でゆっくりと。
はい。
はい。
ゆっくりとお雑煮でも続きながら、
ね。みんなもじゃあお雑煮続きながら聞いてね。
うん、お餅大好きでしょ。
1月の、1日、アップの猫プ新春スペシャル。
はい。うん、パン、パカパカパカパカン、パパン、ポロロロロロロン。
これはですね、はい、まあ、いつもの面々、
めんめん
を、交えながら、若干、スペシャルゲストな方もお呼びして、
私ゲスト違うやん。そうそう、
実はですね、はい、今回ちょっと私は今密かに考えているんですが、とろみさんもレイナさんもゲストでお迎えしちゃおうと。
やったー、
ちょっと待って、ゲストじゃなくない？
いや、若干そういう、うん、あのシチュエーションも面白いかなっていうのもやりたいなと思ってます。
客として迎えていただくっていう感じか。
やったね、
すごいな、
うん、
もてなされてしまうよ、
ね、
うん、
誰がもてなしてくださるんですか？
ホスト、ホスト
タカさんが、
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 タカさんがもうやりますんで。
やった、
はい、すごいね、金屏風の前。
え、そんなにもてなしちゃうの？
私たち、いや、婚約します。誰が出た？
婚約すんのかい？
わかんない、じゃあ解約します。
ちょっと待って、
まあ、とりあえず準備万端で、
はい、
そのためにちゃんとこたつも買って。
うわ、こたつ買ったの？
買いました。で、みかんも用意して。
1個あるけど。
いっぱいあります。あとはですね、鏡餅を買わないといけない。
おお、すごい、ね、
正月っぽくしたいと思います、
ね、どこでやるの？ここ？
ここで。
ここでこたつ持ってきた。
ここでこたつ持ってきて、鏡餅持ってきて、樽酒を持ってきて、みかん持ってきて、金屏風があって、エンゲージリングくらいかな。
あ、そっか、あとね、そうだね、指輪は必要だよね。う
ん、何の指輪？はい。いやいやいや、まあそこまでは言わなくても、
うん、
なんか新春スペシャルらしい。
ね、楽しみだね、はい、やるの。うん。うん、
もう1月1日、午前0時ジャストにアップ予定なので、
生放送まさか
生放送ぽ
はいぽくぽく、うん、手入れ
聞いたらすぐに、猫社長のブログに感想を書けばリアルタイムで返事が あるかもよ。
おみくじ大会とかあったらいいかも。
あ、
もう猫の尻尾特製おみくじ
すごいの引いたら怖いな。
大大曲。これ以上下がらない。
うん。そうだね。
うん。
それってできるものなのそれ。
あれ、おみくじになんないね。うん。
はい。ということで、とろみさんとレイナさんの今後の予定を。
今後の予定ですよ。はい、もう、これは外しちゃやってらんねえぜなコミケット。
そうだよね。
はい、73? 今回は。
そうです。73。
コミケット73。3日目、31日です。
うん。
M の 22B、M の 22B のところの、リキさんの、ブースで、とろみさんの新作、
を、
とろみは大切なものを集めてみました。猫の尻尾で印刷した、この本を売ってしまいます。
わ
ー。よろしくお願いしまーす。
じゃ買いに行かな。ね。
ぜひぜひ、
うん、
お越しください。
はい。他は？
他はね、1月は、1月の14日に、こちらは月曜日なんだけど、祝日なんですよ。うん、で、秋葉原のドレス東京っていうところで、拓八郎さん主催ライブを参加させていただく感じと、
うん、
あと、1月のね、26日にも、軽くライブ、軽くっていうか、まあ、秋葉系の女の子たちをちょっと集めましたっていう感じで、
うん、
で、新宿の K4 っていうところでお昼ライブがあります。そしてですね、うん、1月の27日、まあ、26、27と続いているのですが、
うん、
で、27日にはとろみさんバンドでね、
うん、
バンドでね、もう一回言っとく、
うん、
バンド、いや、バンドでやっちゃいますよ。今バンドの練習をね、してるの。うん、ライブをやります。こちらテイクオフセブンって言って、渋谷の、ハンズの隣にある、名門なところなんですけれども、そちらの方でやっております。それもお昼からなんですけれども、まあ、ちょっと、ゆっくり寝て、ちょっと遊びに来るっていう感覚で来てくださると嬉しいです。それとですね、まだあるんだ、ごめん。
まだすごいね。
ライブラッシュなんだよね、1月は。12月ないんだけどね、あんまり。
あり。
うん。ほんで、1月の19日が、ANB プレミアムです。新春第一発目。
うん、うん。
うん。ANB プレミアム、今年も盛り上げていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。そしてですね。
まだあんの？
その次の日。
まあ、そうだね。
1月の20日。
はい。
大阪に行くだよ、ね。
そうだよ。
インテックス大阪にて。
忙しいね、とろみさん。
まあ、売れっ子としてはこんなもんじゃ。
こんなもんじゃないね。
そうね。うん。1月の20日、インテックス大阪で。
はい。
大阪の人、みんな、
来てね。
猫の尻尾遊びに行くよ。
ね
え。な感じ。
大阪じゃなくても来てね、とか言うね。
大阪近郊も来てくれたら嬉しいし、うん、東京から来てくれても嬉しいし、うん、新潟から来てくれても
嬉しいし、外国から来てくれても嬉しいよ。
はい。とりあえず会いに来いや。
うん。
うん。聞くよろで。
はい。そんな感じですか？
はい、レイナさんは？
私ね、舞台終わっちゃったからあんまりないんだけどね、うん、とりあえず、もうすぐゲームが出るんですけど、
うん。
うん、まあ分かる人は分かると思うので、ちょっと
多分みんな分かんないよ
本当に、うん、大丈夫、みんな分かる。
いや私が分かんないって言ってんだよ。
本当ね、12月の27日に出るゲームだからみんな分かったよね。よし、それでお願いします。
え、何役？
ね、同じ役。
あ、分かったね。ありがとうございます。
はい、そういうことなのですよ。
ありがとうございます。
新システムもあるしね、新しく声も取ったので。
そう言ってる間に人が死ぬ。
ガーン。
なのでよろしくお願いします。
それ言ってあげても人が死ぬ、
はい、死んじゃうけどね。
いやいや死にませんよ。はい、社長は
もうこの放送を皆さん聞いているときは、もちろん締め切りも終わって、うん、もうラストスパート
です。はい、風邪をひかずに、
私はもう、かなり、やばいです。
うん、追い詰められ感が、
この頃はやばい、はい、
メガネが傾いてるし、
ね、いや、なんだろう、これ傾いてんだよね。
うん、多分
新しいんですよね、メガネ。
重心がずれてるのかもしれない。
重心ライガー。いや、なんでもないです。
渋谷さん。渋谷さん、助けて。
あ、すみません、重心サンダーライガーでしたね。
来た来た来た。
だからなんだ。
言い直した言い直した。ありがとうございます。
いや、もう かなりもう、まあ、20日、
うん、
アップ。
はい。
私は非常に。
こんなことやってる時間ない。
もう目がつり上がってるところじゃなくて、もうすでにかなりもうなんですが、
はい、いいよ、社長無理しないで。いいよ、社長無理しないで。
多分もう24時間怒ってると思いますんで、すいませんが、うん、その辺を察してみんな応援してください、お願いします。
うん、よそに気を使えと。どうしよう。
あ、それはあの、
温かいメールを待ってますってことで。
あ、そうかそうか。応援してくださると、社長が心の潤いを取り戻せるかもしれない。
そうですね。
人の心を取り戻せるかもしれない。
はい、
うん、
人の心を取り戻せる。
今ちょっと人じゃないかもしれないんで。
人じゃなかったですか？
クジラ？
あ、そっか、クジラだったね、確かね。そうだそうだ。
マッコウクジラですかね。まあ、世界も今後どうなっていくか非常に心配ですが。
大きな話ですな。
まずは。
カエルも大変なんですよ。
大変ですか？
カビが流行っちゃって。
あ、カビ流行ってね。
そうなの、うん、みんなカエルを応援してね。
絶滅しちゃうかもしれない。
知れないのよ。
大変だよ。バイオハザードに関してはね、うん、もうしょうがないからね。
バイオハザード？うん、そうだね、
うん、うん。
はい、ということで。
どういうことだ。あ、
景気よく終わろうよ。
そうだよね、
なんでそんな悲しい、ね、悲しい話だよ。
そうだよ、やだ。
来年も頑張りましょうと。
明るい未来が待ってるよ。
そうです。
いや、明るくすんのは僕らだよ。
自分の力でね。
そうそうそう。
私たちが、私たちが明るくします。
はい。つくんだよ。
世の中を。
大きく出ました
な。まあ、明るさは人個人それぞれなんで。あの、ハバネロの辛さも人個人それぞれらしいから。
はい。この番組ではご意見ご感想を募集しています。
はい、とろみさんやれいなさん、猫社長へのファンレターも OK、 そして猫の尻尾へのファンレターも大募集、
うん、そうですね。メールアドレスは cat@尻尾.jp cat@sitpo.jp です。
プレゼントのご応募もお待ちしております。専用のメールフォームからどうぞ。猫の尻尾トークバラエティ、せーの、今夜もカツカレー第22回目。